健康広場すこやか。早寝早起きのリズムを作っていますか？平成24年度から25年度に保健センターで行っている幼児健診を受診した子どもで、朝7時以降に起きる子どもと夜9時以降に寝る子どもの数を調査しました。調査の結果、起きる時間が7時以降の子どもは、1歳半健診では平成24年度 27.7% でしたが、平成25年度には 49% に増えています。3歳児健診では平成24年度 43.2% が、平成25年度には63.9% に増加しています。寝る時間が夜9時以降の子どもは、1歳半健診では平成24年度 43.2% でしたが、平成25年度には 63.9% に増えています。3歳児健診では平成24年度 52.3% が、平成25年度には 72.3% に増加しています。この調査から、1歳半健診、3歳児健診、ともに生活リズムが悪い子どもが増えていることがわかります。早寝、早起きが必要な3つの理由。その1。人の生体リズムは1日25時間。人の生体リズムである1日25時間から、地球の周期である24時間に合わせることが必要です。人はいつも同じに動くロボットではありませんので、体温のリズム、ホルモンのリズムなど、体のすべてのリズムに合った生活をしないと、体や心をよりよく発達させることができなくなってしまいます。その2、人は朝の光で体内時計をリセット。人は脳の中の視交叉上核というところに体内時計があり、ここで朝の光を感じて体内時計を25時間から24時間に合わせています。遅くまで明るいところで起きていて、朝の光をしっかり感じることができないと、脳の中の体内時計がリセットされず、一日のリズムをきちんと刻むことができません。また、朝の光には心を穏やかに保つ働きのある神経伝達物質、セロトニンの活動を高める働きがあります。その3、成長に必要なホルモンは夜にたくさん分泌。人の成長ホルモンは生後4ヶ月ぐらいから夜寝ている時に集中的に分泌されるようになります。成長ホルモンが十分に分泌されないと、脳や体の成長に影響が出ると言われています。気をつけていますか？テレビや携帯電話。テレビやゲーム、携帯電話などの光には、眠りを誘うメラトニンというホルモンの分泌を抑制させる働きがあります。特に小さな子どもは、メラトニンが分泌されないと寝つきが悪くなったり、夜泣きをするので、寝る前の1時間は刺激を与えないようにすることが大切です。早寝、早起きは、子どもが健やかに成長するために大切なことです。皆さんのご家庭でも、生活リズムを見直してみませんか？詳しいことは保健センター、母子、保健係、内線635へ。思春期の子どもを理解するために。思春期とは、9歳頃から18歳頃までの期間のことで、子どもから大人へと成長するための大切な時期です。 体の成長に心の成長が追いつかず、誰もが不安定な気分になりやすい時期だと言われています。私は何なのか、私はどう生きたらいいのかなど、心が大きく揺れ動きます。思春期とはこんな時期です。その1、自分の急激な変化に戸惑う。子どもたちは表面的には明るく悩みがないように振る舞っているかもしれませんが、急激な体と心の変化に戸惑っている場合が多いです。その2、親と話をしたくない傾向。思春期になると親や先生から干渉されることを嫌うようになります。話しかけても無視する一方で、放っておかれると見捨てられたと感じるなど、矛盾した行動が見られます。親は翻弄されることなく、見守ることが大切です。その3、異性への関心が強くなる傾向。男女ともに異性の存在が心の中に占める割合が大きくなります。この時期に自分の欲求のままに行動をするのではなく、異性の心や体を正しく理解し、相手を尊重して接することが大切だと伝えることが必要です。家庭でも思春期について話してみませんか？保健センターでは保護者向けに思春期を理解するための講話を行っています。小学校では4年生で男女の性の違いについて学習します。それに合わせてご家庭でも正しい知識や自分を大切にすることを伝えてみませんか？講話内容は思春期の性の現状の理解、二次成長の理解、処刑や精通についての理解などです。学年は問いません。ぜひ各小学校の PTA の活動や学級レクなどでご活用ください。詳しいことは保健センター母子保健係内線635へ。
健やかな体を育むためにバランスの良い食事を。近年全国的に小児期の肥満と思春期の痩せが増えていると言われています。平成25年度の伊達市児童生徒健康診断統計調査でも同様の傾向が見られました。肥満も痩せも健康ではありません。何をどれだけどう食べるかで自らの健康を維持するという意識は幼い頃からの食生活で育まれます。まずは家庭でサポートし、お子さんと一緒に食事バランスをチェックしてみてください。バランスチェックその1、主食、主菜、副菜を揃えて。1回の食事に主食、主菜、副菜が揃うように心がけます。それぞれのバランスは見た目の量で、主食が全体の 50%、主菜が30%から35%、副菜が15%から20%ぐらいを目安に。主食はご飯、うどんやパスタなどの麺類、パンなど。エネルギー源になります。主菜は肉、魚、卵、大豆製品などを中心としたおかず。タンパク質を多く含み体を作る働きをします。副菜は野菜や芋類、きのこ、海藻などが中心のおかず。ビタミン、ミネラル、食物繊維を多く含み体の調子を整える働きをします。バランスチェックその2、 いろんな色を食卓に。たくさんの色の食品を食べることを心がけましょう。色を目安にすることで多くの種類の食品を取ることができます。赤はトマト、赤ピーマン、人参、いちご、小豆、赤身の肉、魚。黄色はかぼちゃ、さつまいも、卵、チーズ、バナナ。緑はほうれん草、キャベツ、きゅうり、オクラ、わかめ。白はご飯、牛乳、大根、白身の魚、豆腐。黒は海苔、ひじき、黒豆、黒ごま。バランスチェックその3。旬を取り入れよう。野菜や果物、魚などにはそれぞれ季節ごとの旬があります。1日に1回は季節の味を献立に取り入れるととても豊かな食卓になります。和食を食べて健康に。和食の味わいの決め手は出汁にあります。一手間かけて取った出汁を使うといつもの料理がぐっと美味しくなります。簡単出汁の取り方。簡単な出汁の取り方をご紹介します。味噌汁や魚の煮付け、炊き込みご飯などに利用してみてください。1、電子レンジで簡単出汁。耐熱容器に水1カップ、かつお節5グラム、昆布5センチ角を入れて、ラップをしないで電子レンジで約2分加熱。茶こしなどでこす。2、ティーポットで簡単だし。ティーポットにかつお節7グラム、昆布5センチ角を入れて、90度くらいのお湯を注いで7、8分置いておく。3、冷蔵庫で簡単だし。ポットなどの保存用容器に水1リットル、かつお節20グラム、昆布20センチ角を入れ、一晩浸しておく。冷蔵庫で3日間は保存が可能です。詳しくは保健センター母子保健係、内線は635です。伊達市8020健康賞。8020健康賞受賞者にインタビューしました。10月26日の8020健康賞表彰式で受賞した松下英子さんにお話を伺いました。80歳で25本の歯をお持ちの松下さんは、8020運動のことはテレビや新聞の広告などで知っていたそうです。表彰式は松下さんに虫歯がないことを知っていた知人から勧められました。松下さんに歯を維持する秘訣を尋ねると、歯が丈夫なのは父が漁師だったので、小さい頃から魚をたくさん食べてカルシウムを取っていたせいかしらと笑顔で答えてくれました。お口の健康のために歯ブラシを磨きやすい小さめのものに変えたり、糸ようじを使って気をつけたりしているそうです。また食べることにも気をつけていて、食生活改善協議会に入り活動してきました。80歳になられた昨年で会員を辞めたそうですが、活動の中で正しい知識を学び、それが今の食生活につながっているそうです。さまざまな趣味を持ち忙しく活動されている松下さん、これからも自分の歯でおいしく食べてくださいね。 皆さんもぜひご応募ください。伊達市8020健康賞の表彰式は毎年10月末に行ういい歯の日歯科健康教室に合わせて行っています。80歳以上で自分の歯が20本以上ある方が対象です。時期が近くなりましたら広報誌などでお知らせしますので、該当の方はぜひご応募ください。詳しくは保健センター母子保健係、内線は635です。2月の検診予定のお知らせです。今月の検診は乳がん、子宮がんです。なお子宮がんは申し込み受付中です。